はい、今日はですね、由意識、由意識を、基本からもう一度皆さんと一緒に学びたいなと。由意識というのは一体、何ですかと、こう言いますと、こんな歌があるんですね。手を打つと、ね、手を打つと、鹿は驚き、魚は寄る。茶偽の女中は返事する、ね。こう、手を打つと。この打った音は同じですけど、一つですけど、それを聞く人によって受け取り方が違う。鹿は、その漁師が鉄砲を撃ったんじゃないかと思って驚いて逃げていく、ね、魚はこの音を聞いてですね、魚あの餌がもらえるんじゃないかと思って近寄ってくる、茶店の女中はお客さんが何か用事があるんじゃないかと思って返事をする。同じものでも、その見る人によって見え方が違う。その一人一人の見ている世界を由意識っていうふうに言うんです。わかりますかね、わかりますかね。その由意識っていうのは、いわゆる一人一人の見ている世界だから、私たちは自分の見ている世界が現実の世界だと思ってるんです。だから世界にはね、2つあって、1つは現実の世界、現実世界。現実世界っていうのは一体何ですかっていうと、ここにホワイトボードがある。これは現実に存在してます、ね。ここにペットボトルがある。これは現実に存在している、ここに、電球がある。現実に存在している、ね。だから現実の世界には私という肉体があって、この世界が存在してるんです。だけど、私が見ている世界は由意識の世界なんです。わかりますかね。
現実の世界と由意識の世界って言ったら、
自分が見ている世界が由意識なんです
。そう、自分が見ている世界は由意識の世界。
目で見ているのが現実の世界。
目で見ている世界が由意識の世界なんですよ。目で見ている世界が由意識の世界。だから私たちは現実世界を見ているのではなくて、由意識の世界を見てるんです。
現実を見ているつもりだけど、
はい、
そうじゃない。
そうそう、だからここにホワイトボードは現実には存在しているけど、私の見ているこのホワイトボードは私の心の映画館のスクリーンに映し出されたホワイトボードなんです。
だから見るものすべて、自分が今目で 見ているすべてのものが自分で見るのは有識っていう。
そうそうそうそう。だから自分が見ている世界はすべて由意識の世界なんです。
邪魔だったらそっち出して、どうかの出して。どうかに出しちゃってもいいよ、邪魔。ごめんなさい。
いいですかね。はい。この辺のまず違いをよく理解していただきたいんです。由意識を理解するためにはですね、由意識っていうのは、私が見ている世界はただ 心であるっていうのが有意識なんです。まず言葉の意味ですね。有意識っていうのはただ心しかない世界って意味なんです。有意識ですね。ただ心だと、心のみだってことなんです。だから私が見ている世界は全部心に映る映像なんだってことなんです、ね、わかりますかね。これが有意識だから、現実にここにホワイトボードが存在しているんですけど、でも私が見ているホワイトボードは私の心に映るホワイトボードなんです。
じゃあ現実にあるホワイトボードは何式っていう？
現実にあるホワイトボードは現実のホワイトボードです。
それは誰にでも同じ。
それは私の心の外にあるんですね。外にある。
心の外にあるのが現実
世界。そう、心の外にあるのが現実世界。
で、見るものは全部自分の心を通してくるから現実。
心を通してるんじゃなくて、私の目でね、認識したものを心で再現してるんです。
カメラみたいな。
だから、いわゆるテレビの映像なんです。私たちが見ている世界は。ね、テレビの映像、テレビに映し出されている映像を見てるだけなんです。匂いもあるし触れることもできるけど、テレビに映し出されている映像を見ているのが有意識の世界なんです。これはね、すごく大事なところになります。すごく大事っていうのは、この概念がないと後々の話が全然わからなくなる。だから目の前にホワイトボードがあると思ってるけど、現実のね。でも実際はですね、実際はこれは心に映っているホワイトボードなんです。
心に映ってるホワイトボード。心に映る映像が有意識。
はい。
心に映る映像が有意識。
そう、心に映る映像が有意識。実際触ってあるし、音も聞こえてくるけど、でも心に映し出された映像に過ぎないわけ。ね。
で、ホワイトボードそのものは現実。
そう、ホワイトボードそのものは現実の世界にはちゃんと存在している。でも私が見ているホワイトボードは、これは心に映し出された世界です。つまり私というのは私の心の中に住んでいるんです。これをいわゆる世界内存在って言うんですよ。ちょっと難しい言葉です。私の心という世界の中に住んでいる存在が私なんです。それが有意識なんですよ。だから現実世界に存在していると、地球のある一点に住んでいると、こういうふうに思ってるんです、ね、だけどそうじゃなくて、私はどこにいるかというと、私の心という世界の中に住んでいる存在なんです。これは全然違うんです。
心という中に住んでいる、
はてなってなりましたね今。わかりますかね。だってまず私が見ている世界は全部心の映像なんですね。だからこれも心の映像、これも心の映像、心の映像、心の映像、心の映像、心の映像の中に私自身が存在してる。これすごくすごく大事なんです。
心を通じ 何その
はい。
ゴーっていう言葉は使わない。
ゴーという言葉は使いません。まず有意識だから。わかります。わかります。難しい。
そもそも有意識って。
有意識っていうのは何ですかと。これは、まず有意識っていうのは一体何ですかっていうと、私が見ている世界を有意識っていうふうに。
あの手を叩くと言っている。
そう。手を打つと、鹿は驚き、魚は寄ると。茶店の女中は返事すると。同じものを見ても、その見ている人、見ている人によって見え方が違う。ね、例えばお金が溜まって溜まってしょうがない人はですよ、時計の針の音を聞いてね、ね、直近直近直近直近直近せー直近せーって超えるわけですよ、ね、ところがお金がなくてなくて困ってる人はね、同じ音を聞いても借金借金借金借金、あの借金どうすんだどうすんだっていう風に聞こえるんです。そう、借金、借金って。ね、そうでしょ？例えばさ、天気でさ、ね、昨日は雨だってなったらですよ。やった、もう雨だからね、ね、よかった、よかったっていう人もいれば、なんで雨が降るんだっていうふうに思ってる人もいるわけ。同じものを見ても、その人その人によって見え方が違う。これを仏教で一水試験っていうふうに。一水試験っていうのは同じ水でも見え方が違う。どのように違うのかっていうと、魚は同じ水を見ても住処だと思う。だけど人は同じ水を見てもですね、飲み物だと思う。ね、同じ水でも魚は住処と見、人は飲み物だと見。だから同じものでも人が変われば見え方が変わってくる。なんで変わるのかっていうと、それは過去の行いが違うから。魚は水の中でずっと過去住んできたから、ね、過去ずっと水の中で住んできたから、だから今水を見ても、あ、住処だと思う。ね、過去の行いによって今同じものを見ても見え方が違う。魚だったら過去の魚はずっと水をですね、住処だと思って住む、まあ、生きてきた。だから今水を見てもありのままに水を見ることはできない。過去のものにとらわれてしまう。例えばその人からずっといじめられてきた人は、人を見るといじめてくるのではないかと恐れるんです。人から裏切られてきた人は、ね、そのこの人は裏切らない人で あるかもしれないけど、裏切るのではないから、当然裏切ってくると見てしまう。過去の行いによって今の見え方が変わると。 ね、人だから水はずっと飲んできたから飲み物だと思う。例えば日本人なら水道の水を飲みますよね、普通に。それは当たり前のように水道の水を飲んでいたから、その気持ちで中国に行って水を飲んじゃうわけですね。でお腹を壊すと、ね、例えばその日本人だったら野菜はですよ、ね、水で入念に洗ってから食べますよね、ある程度、ね、でも中国は洗剤で洗って食べるんですよ。農薬がきついから、だから野菜専用の洗剤まで売ってるんです。で同じものでも見え方が違う。例えば日本人なのですよ、商品を見てさ、どの商品がいいかなと思って、見るじゃないですか。でも中国の観光客がね、その並んでるものを見て思いっきり触るわけ、ね、そうそう、これどんなものかなと思いっきり触ってでくださいっていうふうに言われて、でこの触られたものにね、売り物にならないじゃないですか。中国では触るわけだから、 触る用ということで商品と並んでいて、で実際の品を後ろから出してくると、それはその習慣が違うと今の見え方が違う。だから私たちの今という世界は過去と無関係ではない。ということは私たちの今というものを、ね、今というものはですね、その過去の蓄積によって見えてるんです。ということは過去の種まきが収まっているところがなければ今というものがね、違って見えるはずはないっていうことで、過去の種まきが収まっている場所がある。これを荒屋敷というふうに呼ぶ。
由意識の式と荒屋敷は同じものに。
由意識の式っていうのは心っていうことで、その由意識の中の一つが荒屋敷。だから荒屋敷っていうのは過去の行いが収まる、荒屋敷というのは過去の行いが収まっているもので、それが縁に触れて今という世界を生み出しているわけ、ね、だから今というのは過去の行いと無関係ではないってこと。それがいわゆる過去の種まきが良ければ今は幸せになるし、過去の種まきが悪ければ今が不幸になる。それを今度はもう一つですね、天人は同じ水を見て
過去の種まきのいい人なんだ
ね、そのルリンにある。瑠璃っていうのは宝石、ね、だけど餓鬼は同じ水を見て火に見える。この瑠璃っていうのは宝のように素晴らしいものに見える。例えば赤ちゃんを見ても、ね、お母さんの心によって宝に見えたり苦しみを生み出すもののように見えたりする。だから由意識が分かると幸せも苦しみも現実世界のお金の大小とか環境の良し悪しとか、ね、思い通りになるかならないかということで決まるのではなく、私の心一つで決まるってことが分かる。だから現実世界と由意識の話をずっと話をしてたわけ、ね、つまり私たちはですね、幸せな環境に生まれたとしても過去の種まきが悪ければ どんな幸せな環境もガキのように苦しみとして映るってことなんです。皆さん、ね、死んだら浄土に行きたいって思ってるかもしれないけど、あなたも心が変わらなければ、たとえ浄土という素晴らしい世界に生まれたとしても、その浄土はあなたにとっての苦しみの世界になってしまう。
そういう見え方しかできない。
そうそうそう。
本当は幸せなはずなのに。
はい。だから由意識をこう理解するっていうのはすごく大事なことなんですね。由意識を理解するってことは、幸せになるのも不幸になるのも私の今までの種まきで決まるってことです。
種まきイコール荒屋敷の、
そう、過去の種まきが荒屋敷に収まって今の世界を生み出す。その世界が幸せになるか不幸になるかというのは、今までどんな行いで生きてきたかっていうことで決まるっていうことです。これが由意識なんです。
やっぱり全ては種まきによって決ま
る。あ、そうそうそう。因果の道理。そう、これを因果の道理っていうふうに言って、因果の道理っていうのは大きく2つ。現実世界の因果の道理と、由意識の因果の道理があるわけです。でも仏教は形よりも心を問題にするので、心の因果の道理が解かれるんです。つまり私が幸せになるか不幸になるかは 100% 人は関係ないんです。
思い方一つだね。
つまり同じものを見ても見え方が違うから。そう、現実世界は関係ない。そうなんです。そう。現実世界がどんな世界であれ、私の由意識で世界を見ている限りですね、私の過去の種まきによって、それが、今が幸せになるか、苦しみになるかということが決まるんです。これが由意識なんですね。由意識。だいぶ分かってきます。難しい。だからここを本当に理解する、自分で今頭で理解したことを体を通して理解にしていくのが仏教なんです。ね、私たちはそうはおっしゃれども、やっぱり金持ちは幸せじゃないかって思うわけ。お金はないよりあった方が幸せじゃないかな。
執着してる限り幸せじゃないちょっとね。そういうことだね。
あ、それはいわゆるお金がどんなにあっても私の幸せと不幸、ね、幸せになるか不幸になるかっていうことは何の関係もないってことなんです。
それでその価値を決めたい自分がいるんだよね。
はいはい。
お金のがあるとかないとかね。
そうそうそうそう。
やっぱり執着してる。
いや、価値があるかないかっていうことと私たちの幸せとはあんま関係ないのか、あんまり。あんまりね。だからここがもうすごく大事なことなんですよ。現実世界と由意識の世界。2つの世界がありますよと、ね、で私たちは現実世界を問題にしてるんです、ね、現実世界を問題にしたならばお金持ちもあれば貧乏人もある、男もいれば女もいる、ね、同じ人は誰一人いない、差別があるわけですよ。だからどうしても私はあのような身に生まれたら幸せになれるんじゃないか、ね、あんな風に、なれたらね幸せになれるんじゃないかって思ってるけど、 有意識から言ったならば、もう私の行いで全て決まるってことです。ここがものすごく大事なことになってきます。つまり私たちが見ている世界は全部有意識の世界だと。これがね、もういわゆる仏の悟りなんです。この有意識を悟ることを仏の悟りっていうふうに言うんですね。ちょっと難しい言葉で言うと、アノクタラ三脈三菩提っていう。だからこの有意識を悟るっていうことは仏の悟りを開くっていうことで、有意識を悟った人を仏様と言うんです。皆さんも有意識を悟れば仏です。ね、それほど、まあ、仏教の真理そのものですね、有意識っていうのは。で、見ている世界は全部私の心の映像に過ぎませんと、ね、そして私の荒屋敷の中に収まっているものが今見えてるんです。こうなります。だからこの荒屋敷、今見えている世界とこの荒屋敷の関係って何かっていうと、今見えているものは今まで私たちが、私がですね、まいた種まきであり、ね、それが荒屋敷の中に収まって今見えています。例えば私があの人嫌いだって思ったとしたら、その嫌いな人と私はね、その嫌いな人は私の心の影をその人を通して見てるわけ。だその人と同じことを私もやってるんですよ。そんなはずはないですよね。
別人の集まりしてるけどね。
ここがポイントなんです。ここからが有意識で一番本番の部分で、私たちは人を通していろんな感情を起こしますね。で、あの人嫌だなっていうふうに思う人は、それは間違いなく、その人と同じ業を私も持ってます。はい、ね、これがいわゆる今見えている有意識の世界と荒屋敷との関係です。今見えている相手を通して見えているのは、現実の相手を見てるんじゃなく、私の心に映し出された相手を見てるんです。だからこの相手は私です。例えばご主人に対して「こんちくしょう!」って思ったとしたら、私に対して「こんちくしょう!」って思ってるのと同じなんです。
帰ってこなしよ。
はい、
帰ってきてますよ。
帰ってきて
る。そうです。おかげさまで。本当ね。
ここね、なぜならこの目の前のね、目の前の相手は現実の相手ではないからなんです。現実の相手ではなくて、私の心で生み出した相手なんです。そう、有意識ですから。だから何度も言うように、この世界は私の心によって生み出された世界であり、ね、その中に私は住んでいる。これを世界内存在っていうふうに言うわけ。すごく大事なんです。この概念ってね、何度も説明して分かるようで分からない。世界内、だから、 私たちは心の中に生きているので、人だと思っているのは心の一部なんです。例えば私が向井さんに対して昆虫症って思ったとしたら、私に対して昆虫症って思ってるのと一緒なんです。でどうなるかというと、昆虫症って私が思ったことが荒屋敷の中に収まります。そうすると今度相手を通して昆虫症と思われてるのではないかと感じるようになるんです。ここで大事なのは、いいですか、私は向井さんに対して昆虫症っていうふうに思ったとしても、ね、なんか野沢さんから昆虫症って思われてるんじゃないかって感じるわけ。
そんな離れた人に、
つまり関係ないんです。関係ない。だからこの人に対して思ったことでも、ね、この人から返してもらうならわかるけど、全く別の人からも返ってくるわけ。
どうして？
そういう考え方の。
はい。
人から、別の人からも。
ええー、だから例えば向井さんに対して昆虫症というふうに思ったとしますね。それは昆虫症と思った理由があります。ね。例えばその意地悪をされたと。そうすると、何ですかね、昆虫症と私は思うと。今度逆の立場ですね。私が誰かに対して意地悪をした場合、昆虫症とその人から思われてるんじゃないかっていう不安ができるんです。で、私たちはどうしてもこの人に対してやったんだから、あの人から書いてくるのはおかしいと思う。でも、由意識なんです。由意識っていうのは、相手の立場に立った時に自分がやったことが返ってくるんですよ。わかりますかね。例えば私が向井さんに対してうーんとこうね、こう天狗になってね、私はお金がある、あなたはお金がないね、だから私はお金をあなたにプレゼントします。そうすると、私はお金をあげることによって気持ちいいですよね。向井さんという人を見下せるか。ところが、今度私が、まあ、貧乏になりましたと。で、向井さんがね、いやー、上田さん、ちょっとお金がないから、差し上げますよと。こうなった時に、なんか向井さんがね、鼻がすごい高くなってくるんですよ。そうすると、向井さんは私をバカにしているつもりは全くないとしても、これは関係ない。現実の向井さんを見てるんではなくて、私の心で生み出した向井さんを見てるんです。だから、そのバカにされているように感じてしまうんです。そこでやっぱりこんな私はね、バカにされるような人間じゃないわということで、いいですいいです、このお金はいりませんっていうふうに返したくなっちゃう。と、うん、いうことは、相手から何かをね、いただき物があってそれを受け取れない、何かの感情が邪魔して受け取れないっていうのは、自分が逆の立場だった時に、そのね、相手に対して何らかの気持ちを起こしてる、間違いない。だから今度逆の立場になった時に、苦しむんです、自分が。これが由意識の特徴なんです。だから自分が相手に対してやることは、いいですか、たとえ物であっても返ってきますからね。これが恐ろしいんです。今言いましたよね、このホワイトボードは、ね、私の見ているホワイトボードは現実のホワイトボードではなく、私の心に映し出されたホワイトボードなんです。だから、そのホワイトボードをバカにしたら、私がバカにされるという結果を受けるんです。恐ろしいですね。 例えば皆さん家の中に帰ってですね、物を見てください。使ってないものはありますか、ね、使ってないものがあるとしたならば、そのものは私の未来だと思ってください、ね、ほらってね、足元を見てごらんってね、これがあなたの歩む道、ほら前を見てごらんってね、ものがいっぱいありますよね。あれがあなたの未来って感じでね、使ってないものがあったらそれはあなたの未来です。このものはあなた自身の、ね、未来になる。つまり必要とされない人間になっているんです。で、この荒屋敷の恐ろしさは刹那滅って言ってですね、刹那刹那に荒屋敷の中に収まります。わかりますかね。刹那刹那っていうのは、例えばここにですね、ここに、まあ、使ってないものが置いてあったとします。それを私が見ます。そうするとね、一瞬一瞬、この見ている一瞬一瞬に荒屋敷の中にですね、使ってない使ってない使ってない使ってない使ってない使ってない使ってない使ってない使ってない使ってない使ってないというものが溜まっていく。
無意識で見てても、
で、そうすると今度は、例えば僕は向井さんにおはようございますって言ったとします。そうすると向井さんは何かね、考え事があったらしく、返事がなかった。そうすると、なんで無視するのっていうふうに腹が立った。それは無視されているのではないかと、この有意識の世界で感じているからなんです、ね、恐ろしいことに、物を使ってないだけでですね、この物は私と一緒なんです。この有意識の恐ろしさはね、人も物も変わりないところが恐ろしいわけ。同じなんです。だから私たちはね、物だから、例えば生きている牛さんだから殺すのはいけないって思いますよね。だけど家の中に使ってない布団があって放置していても何とも思わないですよね。だけど仏教から言ったら両方とも殺生ですよ。生きているとか生きていないとかということは関係ありません。ここが有意識の恐ろしさです。わかりますか。もう一度、だいぶこんがらがりました。わかりました。もう一回いいですか。まず私たちが見ている世界は有意識であって現実世界ではない。もし現実世界なら、物に対してやったことは返ってきません。だけど私たちが見ている世界は有意識だから、物であってもバカにしたらバカにされるんじゃないかという不安が生み出されます。たとえ私をバカにする人がいなかったとしても、どっかからささやいてバカにしているんじゃないかという声が聞こえてくる。例えば平清盛がね、たくさんの人を殺しましたよね。で、自分が飛ぶ鳥を落とすような勢いの時は何にも感じなかったけれども、だんだんですね、老いを感じ、自分の死を感じ、衰えを感じてきた時に、自分が人に対してやってきたことが返ってきたわけです。どう返ってきたかって言ったらね、私を殺す者が現れたように感じるわけ。どこか、あいつだ、あいつっていないんですよ。いないけど有意識には映っているんです。幽霊がそこにいるわけじゃない、幽霊が。だけど平の清盛には見えるんです。 そう。例えば皆さんね、ストーカー被害に遭った人とかありますよね。そのストーカー被害に遭った人とかね、今も例えばその実際の犯人は捕まってもですよ、今も被害にストーカーに遭ってるんじゃないかという不安は消えない。それはなぜかっていうと、そのストーカーの人は自分の心で生み出しているから。いいですか。っていうことは死んでもついてくるんですね、そのストーカーさんは。私たちは何か問題が起きた時に、現実世界のストーカーさえ解決できれば楽になると思ってるんです。だけど、その実際自分を苦しめているストーカーは私の心が生み出してるんです。はい。そう。だから収まってるから何にもないのに見えるんです。何にもないのに見えるってことはないから、だからなんかこう自分の後ろにつけているんじゃないか、誰かいるんじゃないかっていうふうに感じるわけ。ストーカーさんがいるように思う。そのストーカーさんは私の心が生み出したストーカーであり、ね、そのストーカーに今も苦しめ続けられているわけ。よくありますよね。私はこんなね、精神的被害を受けたと。そして今もずっと入院していると。通院していると。あの人がやったからだっていうふうに私たちは思う。つまり現実世界を問題にしている。でも実際はそうじゃない。あの人じゃない。関係ない。自分の心で生み出したストーカーさんが私を苦しめているわけです。
よく会社で何かあって鬱になっていう人、いつまでも会社 の、 その、まあ、上司なりのそれが原因だって言ってるけど、
そうじゃないんですよ。その会社の上司が原因じゃなくて、私の心で生み出した上司によって私は苦しめられている
、うん、縁になっただけであって、種は自分の中に、
そう、種は自分の中にあって、うん、自分の心で生み出したその上司にいじめられて今も苦しんでいるってこと。
その鬱から抜け出せれなくてっていう人だね。
で、ここで恐ろしいのは、自分の心で生み出したストーカーとかその上司はね、たとえ肉体を失っても私の心の中にいるから消えない。
なんか恨みつらみはいつまでも
追ってくる、追いかけてくる。
で苦しめる。
そうそうそう。だから有意識っていうのはそういう恐ろしさがあるわ。自分の心で生み出したものだから、現実からどれだけ逃げても、たとえ宇宙に行ったとしても、その心で生み出したストーカーはどこどこまでも追いかけてくる。
私の思い方が、見え方が違ってるんだって思えれば解消できる。
うん、その、そうじゃなくて、これは私の心で生み出したものなんだということに気づいたならば、気づいたならね、これは実際のあの人じゃなくて、私の心が生み出したものなんだと分かったら、心で生み出したものは心で消すことができるんです。
はい、自分の中にあるものは自分で。
そう。つまり現実のストーカーさんは全く消えなくても、自分の心の中にあるストーカーさんは自分の心で消すことができます。有意識の世界だから。そう。有意識の世界っていうのは生み出すこともできるし、消すこともできるわけ。だから有意識だと気づいてないから消すことができない。だから有意識だということが分かった仏様に苦しみは存在しないんです。 だって全ての苦しみを、ね、生みだ、まあ、いわゆる生み出しての心だということに気づいているから、苦しみがやってきた時にその心を消せば苦しみも消えると。これが、うん、苦しみのない世界なんです。いわゆるこれが本当の意味の浄土という世界。
天楽成禅
っていうのは、私たちはまだ仏様のように唯識がわからないから、唯識を知らせるという阿弥陀仏の無下行の働きによってその苦しみを消し去るっていうことです。だから唯識自身はあのくたら三脈三菩提を開かないとわからない。だけど阿弥陀仏の救いっていうのは仏の悟りを開く前に起きる。これを正真偈では空断煩悩特涅槃っていうふうに言ってるんですね。208ページ。右から 1,2,3,4,5 行目、風断煩悩特涅。煩悩っていうのは煩悩を断絶して、この煩悩っていうのはここではですね、有意識がどうしても分からずに、つまり今自分にやってくる苦しみっていうのは自分の心が生み出しているっていうことが分からない、分からないから煩悩が起きる。それを断じてないってことはまだ有意識は分かってない。有意識は分かってないけど涅槃を追うっていうのは有意識が分かるってことです。有意識が分かってない間に有意識が分かる。これが弥陀の救いなんです。これがいわゆる聴聞を続けていくと皆さんの心に起きるものです。だから仏様ではないけど、ほぼ仏。仏じゃないけど、ほぼ仏。そう、これを正成就っていう。だから、有意識は分かってないから、やっぱりどうしても目の前にいる相手が自分とは思えない。自分とは思えないから煩悩が起きる。だけどその煩悩が起きたままですね、阿弥陀仏のお力によって煩悩即菩提が起きて、ああ自分の種まきだったんだなぁと知らされて、苦しみがその一念で消える。だって心で生み出したものは心で消せるから。じゃあどうしたらこの身になれるんですかと言ったら、まあ、結論から言えば苦しめばいいです。
身の苦しみ。
苦しみたくなかったのは。
どうしたらこの身になることができるかと言ったら、皆さん苦しめばいいんです。
苦しみたく。
苦しまないと求めない
ね。ああ、いや、そうじゃなくて、苦しめばいいっていうのは、この身になるためには荒屋敷の中に室の習字を訓住させていかないといけない。室の習字を訓住させていかないといけない。この室の習字っていうのが仏だねって言われるもので、その室の習字がどんどん訓住されれば訓住されるほど、その部分は有意識が見える。ね、わかりますよね。アタックチャンス。ね、あのアタックナンバーワンとかで最後のね、その1位になった人が問題に答えると。そうすると自分の取ったマークのところだけ映像が見えると。それと同じように室の習字が 入っている部分だけ真実が見えるんです。だから室の修辞がたまればたまるほど有意識が湧く。で、じゃあこの室の修辞をどうしたらたくさん訓従できるか、ね、この室の修辞っていうのは苦しみを聴聞によって抜いてもらった時にたまるんです。ということはね、仏の慈悲は苦しんでいる者に一重に重くかかるというところがありますね。373ページ、左から 1,2,3,4,5,6、 罪ある、左から 1,2,3,4,5,6,7,8 行目ですね。373ページの左から8行目に、例えば一人にして七子やら、一人の親に7人の子供がいる。その7人の子供はですね、7人の子供の中に一人病の子があったならば、苦しんでいる子供があったとしたら、両親の心はですね、平等でないことはないけれども、苦しんでいる我が子その人に一重に重く慈悲がかかる、ね、大王如来もしかない、仏様も同じだと。諸々の衆生において平等ならざるにあらざれども、しかも罪ある者において心一重に重しと、ね、だから仏様の慈悲っていうのは苦しんでいる者に一重に重くかかる、罪の重い者に一重に重くかかる、ね、だから苦しんでいる人ほど仏様の慈悲は大きくかかり、そして聴聞によって抜かれた時のその室の修辞もより多く訓授される。苦しんだらいいんですよ。
訓授室の修辞っていうのは訓授された分だけ、あれは素のたまる
って。あ、そうそうそうそうそう。だから苦しみを聴聞によって抜いてもらった分だけ、荒屋敷の中に室の修辞が訓授されるんです。室の修辞が訓授、たくさん訓授すると、それがある一定以上たまると煩悩即菩提が起きるわけ。だから私たちは聴聞によって救われるわけ。聞く一つで救われる。そのためには皆さん苦しんでください。ところがね、聴聞していくとね、まあそうね、ちょっとやそっとでは苦しめなくなっていくんです、残念ながら。
そうだね。
そうするとね、じゃあしまったわ、苦しんでなければね、そのなんていうんですかね、室の修辞が訓授できないですね。困ったな。
そうすると苦しむわけ
し
な、
苦しい
のが苦しい
ね。しかもね、知恵がついてくるからわざと苦しむことはできません。そうするとどうしたら苦しめるかというと、そうですよ、世の中には苦しんでる人がいっぱいいます。その人の苦しみを抜いてあげれば、愚痴を聞いたり ね、お酒を飲んでいるご主人に対してお世話をすれば、ね、もう嫌でも苦しめますそしたらその苦しみを聴聞によって抜いてもらえば、より早く煩悩即菩提が起きる。
見て見ぬふりすれば苦しまないけど、見て見ぬふりしないでちょっと向き合いなさいっていうこと
ですね。そうそうそう、ね、例えばあ、今年はね、なんて雨が多いんだ一生懸命農家で頑張ってるのにね、手お天気にならない日がいっぱいある、ね、なんて幸せなことでしょうね。
幸せでない、
ね、だってそれで苦しめたら、その苦しんだ分だけ聴聞によって苦しみを抜いてもらって、室の修辞が止まる、早く救われる。 そうそうそう、
最高の環境にいるんですよ。
そうそう、なんか気持ちとしてはね、我至難八苦を与えたまえって思いません、
苦労は勝ててますね。
はい、至難八苦を与えたまえってね、こんな気持ちになりません。
そんな気持ちはなのこれで十分、
これで十分ですかそうですか、残念ですね。
解決できないの
ね、200、ね、231ページ。ね、至難消滅の呪文には南無阿弥陀仏を唱うべしってね、こういうふうに書いてありますように、ね、この至難八苦、与えたまえ、ね、そしてその苦しみというのは南無阿弥陀仏を唱えているものですよ。聴聞することによって苦しみが抜けるんですよ。だから苦しみがやってきた方が皆さんね、早く救われる。だから苦しみ、ああなんで私はねこんなに罪深いんだっていうことはね、ね、借金が多ければ多いほど貯金が多いっていうことですから。渋柿の渋がそのまま甘みかな。ね、いやあなたは幸せな人ですってこうなるわけです。いいですか。その苦しみが多いかどうかなんていうのはですよね、見方一つなんですか、一睡試験なんですか。そうそうそう、ね、いや今年は晴ればっかだったら苦しみは全然感じなくてね、残念だったけどね、今年はね雨が多くて天災も多くて不安になることが多くて、いやー幸せな一年でしたよね。
なかなか思
えない。いやいやいや、健全精進の層現実ます。
ね、だってその苦しんだら、その聴聞しなかったら苦しみ損ですけど、聴聞している環境ならば苦しんだ方が室の習字がより訓示されるわけ。ということは苦しめば苦しむほど早く煩悩即菩提の実になる、早く仏の悟りを開くことができると。いいですか。こんなことが思えるのも弥陀の本願があるからですよ。弥陀の本願がなければ苦しまない方がいいです。
聴聞がなかったら本当に苦しいだけだもんね。
ね。
解決する。
弥陀の本願のすごいところは、ね、普通はさ、良いことに励んできた人は早く幸せになる。うん、悪いことに励んできた人は、励んでってもおかしなことですね。罪悪をいっぱい作ってきた人は助かるのに時間がかかる。うん、こういうふうにね思ってしまう。ところが弥陀の本願は借金を貯金に変える力なんです。すごいでしょ。100億円の借金があったら100億円の貯金に変わるんです。ね、1億円の借金があれば1億円の貯金に変わる。渋柿の渋がそのまま甘みな。
どんな苦しみもご方便なんだなと思えば考え方が変われる。
そのどんな苦しみも聴聞をすればその聴聞によって抜いていただけるんです。うん、そしてその苦しみはそのまま苦毒に変わるわけです。苦しみは苦毒。そう、罪悪がそのまま徳に変わるんです。それが煩悩即菩提。不思議ですね。
だから春尾先生に聞かせてもらって、やってもよし、やらんでもよしって言われて、ああ、そうか、やっぱりやるのが本当なんだなと思ってやった。もう今の段階で言うと、やっぱりやってよかったなっていう方
が多い。そうですよね。はい。はい。
不思議だな。
不思議な、不思議不思議のほか。
あの時はそういうふうに考えれなかった。
はい。この辺がね、だから苦しい苦しい思いをしたの方が損だと思ってるんですよ皆さん。 苦しい思いをした方が損だと、ねえ、普通苦しい思いをしたらね、ああ私は過去において悪い行いをしてきたから今こんなに苦しまないといけないんだっていう風になっちゃうわけ。ところが弥陀の方が違うんですよ。過去こんなに罪悪を犯してきたから今こんなに苦しむことができたんです、ね、よかったですよねその苦しみが大きければ大きいほど弥陀の慈悲は深くかかり、その苦しみを抜いてもらった時には、ね、大きなね功徳に変わる。
よかったね、なんだ、
すごいでしょそんなバカな
苦しみ、
そんなバカな、はいはい、
それでなんか自分一人でなんか漫才やってるみたいな、
あ、そうボケとツッコミ一人漫才って感じねそうなんです。つまり私の蒔いた種まきが私に返ってきてるわけ。でも煩悩即菩提が起きると私に返ってきてもそれが苦しみとならない。いいですか、帰ってこないわけじゃないんです。その見え方が火から瑠璃に変わるんです。だからバカにしたらバカにされるっていう結果は変わらないわけ、責めたら責められるっていう結果は変わらない。だけど同じバカにされるということでもそれを苦しみとして感じるものもあれば、これを幸せとして感じる人もいる。親鸞聖人がそうですね、寒くともたもとに入れよ西の風、ね、弥陀の国より吹くと思えば、ね、雪をしとねに石を枕に休まれたこともですね、ああ私もですね過去世こんな風にね日野左衛門のようにですね、ひどいことを仏様にしてきたんだな、私も本当に思いますよ。こう仏法を伝えていくとね、もう本当に困るようなことがいっぱい起きると、ね、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないかと思うこともあるけれども、ああ私は過去世においてねこんなひどいことを私を導いてくださった仏様に対してしてきたんだなと、ね、その時にね、仏様がね腹を立ててね、いやこんなね極悪人はもう助ける価値なんてないんだと見捨てたならばですよ、今私は救われてないですよ、ね、ってことは今救われてるってことはね、私を諦めずに伝えてくださった方がいるんです。さあ、いやいやじゃない、喜んでやってくれたんです。ああその人の気持ちが今こう知らされるわけですよね。そうするとね、いやーなんていうのかな、人間っていうのはさ、こう人にこう お世話した時にね相手が分かってくれないとね、やっぱり今すぐ分かってほしいって思うじゃないですか。だけど親になってし初めて知る親心ってありますよね。自分が子供の時はね、お父さんやお母さんの気持ちは分からなくても、自分がこう親になって子供の世話をしてみると、なんて言うんですかね、あ、お父さんやお母さんはこんな気持ちで子供を育ててくれたんだなと、ね、そういうことが分かって、いやー子供の時はねもっともっとこうしてほしかった、ああしてほしかったって思ってたけど、実際親になってみるとできんなとか、ね、そういうことがいろいろ知らされてきて、ああこんな気持ちだったんだなと、親は。また自分がそうやって人に何かをした時もね、今すぐ分かってほしいって思うんですよ。だけどそうじゃない、いつかこの人も私のこの気持ちを分かってくれる日が来るんだなと、そう思うとね、また嬉しいわけですよ。 今すぐ来るわけじゃなくてね、時空を超えて必ずね、分かる日が来ます。だから自分に苦しみや困難がやってきた時はですよ、それは自分が不幸だからその苦しみや不幸がやってきたわけじゃなくて、あなたは忘れているものがあるからなんです。何を忘れてるかって言ったらね、あなたのことを大事に思ってくれている人がいるっていうことをね、忘れてるんです。ね。大事に思ってくれている人がいたんだよ。今じゃなくて過去において。だけど、私はその人の気持ちがわからなかったから、世界がその人の気持ちをわかるように教えてくれてるんです。だからそれが分かるとね、自分にやってくる苦しみも、なんていうんですかね、自分のことを大事に思ってくれていた人がいたんだっていうことが知らされてね、なんと私はねありがたいものかと、私はね生きる価値のない人間じゃないんだ、生きる意味があるんだということが感じられて、同じものがそのまま幸せになるんです。ああ、なんですか、何の苦しみもなかったらね、ああ、私って結局誰からも大事にされてないんじゃないかなって思うわけです。だけど苦しいことがやってきた時にね、この阿弥陀仏のお力によってね、照らされると、ああ、こうやって苦しい思いをしたということは、しているってことはですよ、私にもね、いろんな思いをかけてくれた人がいてね、その時その人の気持ちに気づいてなかったから、その人の気持ちを受け取っていないから、世界があなたはね、一人じゃないんだよと。あなたのことを大事に思ってくれている人がいるんだよっていうことを知ってほしくてね。あなたに苦しみをいろいろ与えているんだと。だから、苦しみは決して不幸なことではなくてね、幸せなことなんです。でも、それを幸せだと見るか、不幸だと見るかは、その人の心次第なんですね。
気づいてほしくて、いろんなことが自分の周りに起きるのね。
どうしたの？
ね、だから私たちはですね、本当に恩知らずなんです。人間っていうのは恩知らずなんですよ。自分のためにいっぱい苦労してくれた人もいる。ね、自分のためにいっぱい、思いをかけてくれた人がいる。だけど私たちはそのことね、その人たちのことを知らずに生きてるんです。知らずに生きてるから一人で生きられるんだと思って。誰にも迷惑をかけずに生きてるんだと思って。でもそれって心は孤独ですよね。一人ぼっちじゃないですか。寂しいじゃないですか。だから自分を大事にできないわけです。だけど、この阿弥陀仏のお力によってですね、自分のいわゆるこの苦しみというのは自分に対してね、いっぱいこう思いをかけてくれた人がいるんだということを知らせてくれるからね。だから寒くとも寒いけれども、もっとね、もっと自分は恩知らずだからね、寒くしてくれと、痛い思いをさせてくれと、忘れないために、この思いを忘れないために寒くしてくれとね、それは弥陀の国より福と思えばと、こういうふうに親鸞聖人は言われているんですね。だからその自分まいた種まきだからそれが返ってこないというわけじゃないけれども、でもそれをそのまま幸せに変えてください。だからその罪悪を犯せば犯すほどね、その罪悪を見捨てない人がいたんだっ ていうことが知らされて、ね、ああ幸せだな、こんなものでもね、こんな悪を作っているものでも救われるんだなと、こんな悪を作っているものでも仏様は見捨てないんだなということが知らされて幸せだなって思うことができる。だから何が来ても幸せなんです。ね。だって苦しみさえも幸せだと感じるならば、ね、人生っていうのはね、苦しみが来れば来るほど幸せですよね。順境の時はね、何も感じないけど、逆境の時こそね、いろんなことが知らされます。幸せな時なんです。子育てってね、幸せですよ。いろんなことが知らされます。苦しみも多いですけど、仏教を聞いてますからね。その苦しみがそのまま幸せに変わる。
よかったね。
これで分かっていただきました。そして、後半はですね、いかに私たちは自分の心で苦しんでるかというね、いうことをよく知っていただけるようにします。